今年の夏、カリフォルニアはとても涼しく過ごしやすい日がすごい続いていますね。で、普段は暑いネバダ、アリゾナでも例年より涼しいそうです。でもロッキー山脈から東側、アメリカの大体3分の2の地域でしょうか、例年にない強力な高気圧に覆われていまして、各地に高温警報というものが出ています。で、暑さに弱い牛は夏場、そうですね、何千頭も毎年死んでいくそうですけれども、今年はその数がもっと多くなるかもしれません。で、水温が上昇しまして、そこに住む魚が全部死んでしまった、そういう湖もあるそうです。で、高温の空気ほど湿気をたくさん含むことができますね。ですから、この熱波のためにアメリカの中部から東部にかけては、その湿度も非常に高くなっているそうです。私たちは暑いと汗をかきます。で、その汗が蒸発するときに体から熱を奪いますので、体温を調整することができるわけですね。ところが、湿度が高いとかいた汗が蒸発しないんです。で、そのために体温が下がらなくなって、病気になったり悪くすると亡くなったりします。もう数十人もの方々が今年の夏の熱波のために亡くなっているそうです。ですから、そういう急に暑くなった、普段は涼しいところなのに急に暑くなったところでは、各地にその涼んでいく冷房のステーションがあるそうですね。公の場所にそういうルームを設けまして、教会などもそういうところを提供したりしています。そこで人々が外を歩いていて、暑い時にそこに駆け込みまして、少し涼んで、そして水分を補給して、また家に帰る、他のところに行く、そういうことをしているそうです。夏の暑い時ほど水分が必要になります。人間の体のおよそ 75% は水です。水分でできています。だから、ギュッと絞ると私たち本当に小さくなってしまうわけですよね。で、年を取るとだんだんと水気が少なくなってきて、だんだん干からびてくるような感じになってしまうわけですね。でもそれでも 60% ぐらいはまだ水分でできています。で、水分が少なくなりますと、最初は皆さんどうなりますか。まず喉が渇きますね。もっと何か水を飲みたい、何か飲み物を飲みたくなります。で、それを我慢して水分取らないでいますとどうなるでしょう。体がなんかだるくなってくるんです。疲れを感じるようになります。そしてもっと水分が減りますと発熱します。子供が脱水症状になって熱を出すということを、皆さん子供を育ててこられて経験があるでしょう。そこからさまざまな病気が引き起こされます。そして人間が持っていなければならない水分、それがもうなくなって極限に達しますと、人は発狂します。もう理性を失ってしまって、見境がなくなってしまう。水は単に喉の渇きを癒すというだけでなくて、私たちの命を保つためになくてならないものなのです。同じように私たちの魂にも命の水が必要です。私たちの魂は渇いています。神様が与えてくださる命の水を求めています。でも、魂の渇きというのは体の渇きのように表面に現れてくるとは限りません。で、体の渇きと違いまして、気を紛らわせたり、思いをそらせたり、それから渇きそのもの、そんなものないんだ、人間は否定することもできるからです。アメリカや日本などの豊かな国では生活の苦労があまりありませんから、人々はもう満たされていて、魂にも渇きがないように振る舞っていますし、またそう見えますね。でも、それは表面だけのことです。私は渇いてます、満たされたいんです、そういうふうに声を上げる人は本当に稀です。でも、それは自分の中にある渇きに気がついていないだけです。本当はそこに深い 渇きがあるんです。日本では年間3万人といいますから、もう交通事故で亡くなるよりも多い人が自ら命を絶っています。自殺をする方がそれだけいるんですね。そして女性の方よりもそうですね、若い人に、男性に多いでしょうね。若い男性の中に引きこもりというものが非常に増えてきているそうです。オックスフォード・ディクショナリー・オブ・イングリッシュというのがあるんですが、これまでに日本の言葉で過労死というのがそこに登録されたそうです。それからオタクというのもちゃんと載ってるそうですね。日本語がもう英語になってしまった。同じように最近ですが、このディクショナリーに引きこもり、 HIKIOMORI、H の項目を開いていくと、その日本語が英語になって載っているんだそうです。若者たちがこのように定まった生活ができないで社会に背を向け、自分だけの世界に閉じこもってしまう。これは自分の価値がわからないからなんでしょうね。私たちの魂には自分の価値を知りたい、人生の意義を得たい、そういう深い渇きがあります。でも人に求めても答えは返ってきません。人は何のため生きるんですか、そんなことを学校で教師や他の人に、また家で両親にそういう質問をしたとしてもですね、そう考えすぎだよ、そんなことばっかり考えてると勉強を遅れますよ、みんなから置いていかれますよ、そう忠告されるだけでしょう。社会に本質的なことを求めても人々の物笑いになってしまうだけかもしれません。でも自分の価値が分からなかったら皆さんどうでしょう。他の人の価値も分かりませんね。ですから平気で人を傷つける、簡単に人を殺したりするということが起こってくるんです。自分の価値も他の人の価値も分からなければ、他の人と表面で付き合うことができる、お互いに利用し合うことはできたとしても、本当の意味で愛し合うということはできないのです。人を愛することも、人から愛されることもできないでいる人がなんと多いことでしょうか。大勢の人と楽しくやっているように見えます。でも心の中では本当は一人ぼっち、孤独なんです。でも自分の価値が分かり、人生の意味が分かり、人を愛するということが分かるとき、私たちは本当に幸せになります。どうしたらそれができるんでしょう。何か工夫があったらいいんでしょうか。そういう対処方法を1、2、3、4、箇条書きで習えばいいんでしょうか。そうじゃありませんね。 How to だけを求めても、私たちは分かったようには生きることができないです。人を愛する力も与えられません。自分の価値を知るには、人をご自分の形にかけがえのない価値を持つものとして作ってくださった神様、私たちの人生に意味を与え、一人一人に愛を注いでくださる神様による以外はありません。私たちの魂の奥深くにある渇きは、最終的には神様への渇きです。聖書に詩篇42の1ですが、この言葉があります。私たちも礼拝でいつもよく歌いますね。鹿が谷川の流れを下へあえぐように、神よ、私の魂はあなたを下へあえぎます。どの人も魂の奥底では神様を知りたい、作り主である神様に出会いたい、魂の親である神様に帰りたい、そういう願いがあります。この願い、この渇きはどのようにしたら満たされるのでしょうか。それはイエス・キリストによってです。イエス様は言われました。今朝の聖書の箇所です。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。イエス様は、ここに行ったら渇きが癒されますよ、あそこに行ったら 満たされますよ、そう言われたんじゃありません。私の元に来なさい、そうしたら渇きが癒されます、そう言われたのです。でここにイエス様の教えと他の教えとの違いがあります。世の中には大変役に立つさまざまな教えがあります。でも他のどんな教えもそれを教える人は私のところに来なさいなどとは言いませんよね。どうやったらお金儲かりますかっていう、そういう本もたくさんありますよ。私のところに来なさい、お金与えてあげますなんて人誰もいません、ね、ここに投資しなさいとかこうやりなさいとか何か道を示す指南をする道案内に過ぎないのです。しかしイエス様は違います。イエス様は道そのものです。イエス様は言われました。私が道であり真理であり命なのです。またイエス様はこうも言われました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。イエス様はあそこに行きなさい、誰か別のところを示したのではありません。私たちはまあ、いろんなことでお役所に行ったり会社に行ったりしてもですね、窓口に行けば、いやここに行きなさい、あそこに行きなさい、なんかたらい回しにされまして、なかなか要件が進まないってことはありますよね。イエスはそんなことなさらない。イエス様のところに行くならそこで解決が与えられるのです。イエス様は単なる教師、道案内ではありません。人々の渇きを満たし、疲れを癒し、重荷を取り除いてくださる私たちの神、救い主です。英語では私という言葉、これは I という一文字だけですので、まあ消え去らないように大文字で書きますけどね、大文字で書きまして、大体英語では最初に出てくるじゃないですか。でとても目立ちます。でもギリシャ語では私という言葉はほとんど使わないんです、まあ、他の言葉もそうですけれども、ギリシャ語でも一人称、二人称、三人称、単数、複数、それによって動詞の形が変わります。だから動詞があればその主語が一人称なのか二人称なのか単数なのか複数なのか全部わかるんです。だからわざわざ私という言葉、それを使わなくてもわかる。だからあまり使わない。でもあえて私という言葉が付け加えられるときには、他の人ではなくこの私だよという強調する意味があるんです。ですからイエス様が私が道であり真理であり命なのですというときに私という言葉をわざわざお使いになったんですが、これは私こそが道だ、私こそが真理だ、私こそが命なのだ、道を探し真理を見つけ出し命を求めるのに他のところに行く必要はない、私のところに来なさい、そして私のうちにとどまっていなさい、イエス様はそういったことをおっしゃりたかったのです。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい、この言葉も魂の渇きを癒すのは私イエス・キリスト以外にはない、イエス様はここでそう教えていらっしゃるのです。私たちは魂の渇きを自分の力で満たそうとしていろんなものを生み出してきましたね。主に宗教がそうです。さまざまな宗教があります。で最後には人間は無神論という宗教を作りました。私は無神論というのは宗教だと思っています。しかも無神論を信じる人は私たち神様を信じるクリスチャンよりももっと強い信仰を持っていると思います。どういう意味かと言いますと、神様がいらっしゃるという証拠は数限りなくあります。どこを見ても神様が存在されるということがわかります。論理的に論証することもできます。でも神はいないということを証明した人は未だかって歴史の中で誰一人いないのです。それは論理的に不可能です。でもその不可能をあえて信じていらっしゃるわけですから、私はそのいわゆる信仰信念の力っていうのはすごいな、 これだけ神様がいらっしゃるというその証拠に囲まれながら断固として信念を貫き通しているというわけですから、まあ、ちょっと皮肉っぽく聞こえたら申し訳ないんですけれども、本当にそれは強いものだと思っています。ですからそういう意味で無神論も私は一つのレリジョン、信仰だと思っているのです。無神論だけではありません。私たちは数多くのものを宗教に仕立てています。財産、地位、名誉、さまざまな楽しみ、それは偶像になり宗教になり神様になりますね。実際皆さん、歌手ですとか俳優ですとか女優ですとか有名人、セレブっていうんですか、そういう人たちはどう呼ばれますか。アイドルって呼ぶじゃないですか。アイドルっていうのは聖書で言ってる偶像と同じ言葉を使われていますね。その人たちをまるで崇拝するかのようにこう群がり集まりますよね。何をさておいてもそういう人々の後を駆けつけていって、彼らのコンサートホールというサンクチュアリに入って陶酔するわけです。本当にそれも一つの宗教じゃないかなと私は思います。人は神なしには生きることができません。ですから誠の神様から離れたら何かしらの神様を作っておかないと不安でしょうがない。ですからさまざまな神々を人は作り出すのです。聖書はこのことについて次のように警告しています。私の民は二つの悪を行った。湧き水の泉である私を捨てて多くの水ためを、水をためることのできない壊れた水ためを自分たちのために掘ったのだ。湧き水とは誠の神様のことです。そして壊れた水ためとは自分の努力で平安を得よう、命を得よう、そうするさまざまな人間の努力であり、その多くの場合はそれが宗教化していますね。水溜めの水はやがて乾いてしまいます。ましてや壊れた水溜めでは水を溜めておくことができない。魂の渇きを癒そうとどんなに水溜めを掘ったとしても、命の水の与え主イエス・キリストのもとに行くまでは私たちは渇きを癒されることはないのです。ではイエス・キリストはどのようにして私たちの渇きを癒してくださるのでしょうか。それは聖霊様によってです。今朝の箇所38節と39節にこうありますね。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。その後ヨハネは解説をつけて、これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。はっきりそこに意味を解説してくれています。生ける水の川、それは聖霊のことです。聖霊は私たちを真理に導く方、私たちは聖霊によって真理を悟ります。神様の愛を知ります。自分の価値を見出します。聖霊は神の命そのもの。私たちは聖霊によって日々に生かされます。力づけられます。イエス・キリストはご自分のもとに来る者に聖霊を与えてくださる。私たちは与えられた聖霊によって渇きを癒される。しかし私たちに聖霊が与えられるために、一つのことをイエス様はなさらなければなりませんでした。39節の後半に、イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからであると記されています。栄光を受けるということをイエス様はこれからなさらなければならなかった。イエス様が栄光を受ける、どういうことでしょうか。今朝も使徒信条をご一緒に告白しました。主は三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。この部分はイエス様の栄光、イエス様が栄光を復活と昇天によって受けられたということが書かれていますね。 でもイエス様がお受けになった栄光には、そういう輝かしいことだけでなく、人心情のその少し前にあるように、ポンテオピラタのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、というキリストのお苦しみの部分も実は含まれているのです。十字架ほどの恥辱、恥はありません。しかしそれは神様が最も望んでおられる罪人の救いのためでした。その罪人の救いによって神様が栄光を受けられます。ですからイエス様は十字架の苦しみをもご自分が受けられる栄光の一部として受け止めていらっしゃいました。イエス様のお言葉の中、特にヨハネの福音書の12章13節、13章31節、17章1節、そのところではイエス様は栄光という言葉をご自分が受けられる苦難を指して使っていらっしゃる、そういう言葉があります。イエス様が、誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい、そう言われたのは祭りの終わりの大いなる日でした。この祭りはカリオの祭りですね。これはイスラエルがエジプトから救われてアラノを旅した、その時にテント住まいでした。アラノで家建ててもしょうがないですから、次から次へと旅行しますので、テント住まいであった、そこからカリオという言葉が出ました。カリのいおりということですね。またこの時期には穀物、オリーブ、ブドウ、イチジク、そういうイスラエルで取れる、なんて言うんでしょうか、イスラエルの名産と言いましょうかね、その収穫の時期でありました。収穫の時には家と畑を行き来しないで、畑の中に仮小屋を作ってそこで収穫をしたわけですね。まあ、そういうこともありまして、今でも現代のイスラエルでも皆さんほとんどちゃんとした家に住んでるんですが、その家のパティオとか庭先にわざわざこのベニヤ板かなんかでですね、仮の小屋を作って、そこで仮用の祭りをわざわざお祝いする、それを覚えるんだそうですね。そういう習わしがあります。収穫を喜び合う楽しいお祭りでしたが、このお祭りの時に神殿で行われた儀式がありました。それは、祭司が朝夕の犠牲を捧げますときに、シロアムの池、これは非常に象徴的な意味がありますが、これは救い主、使わされたイエス様を意味しますけれども、そのシロアムの池に行きまして、金の亀に水を満たして、それを神殿まで運んでまいります。そしてラッパの伴奏を伴って、イザヤ書の12の3を歌うんです。あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲む、この歌を歌いながらその水を祭壇に注ぎました。それは神様がアラノを旅した時、イスラエルにその旅行の全部の地域で彼らが渇くことのないように水を与えてくださった、それを感謝するためだったんですね。祭壇に注がれた水、それはまた真の大祭司であるイエス・キリストがご自分を人類の罪のための生贄として、あの十字架という祭壇の上でその血を流された、ご自分の命を注ぎ出されたということを示しています。イエス様は十字架の上でご自分を注ぎ出された、それによって罪人のために罪の許しと罪からの清めを勝ち取ってくださったのですが、イエス様はご自分の命を注ぎ出されたからこそ、神の命である聖霊を私たちに注ぐことがおできになる。イエス・キリストを信じる者たちはその血によって罪の奴隷から買い取られました。贖われた神の民です。かつてエジプトで奴隷だったイスラエルの民が杉越の子羊の血によってエジプトから解放され、約束の地を目指しました。そのようにキリストを信じる者たちも 天を目指してこの世を旅しています。イスラエルの人々はアラノの旅行の間、パンがない、水がない、もうしょっちゅう不平不満を口にしていました。でも神様は毎日毎日マナという天からのパンをお与えくださった。アラノでも人々岩から水を分け出させて人々の渇きを癒されました。同じように神様は今日生産のパンという食べ物を私たちに与えてください。ブドウ酒という飲み物によって信じる者たちを生かしてくださっている。神様が備えてくださったパンと水を感謝するためにイスラエルの人々はカリオの祭りを祝いました。そのように私たちキリストにある者たちも神様が与えてくださった誠の食べ物、誠の飲み物である主イエス・キリストを聖餐を守ることによって感謝し覚えるのです。キリストが与えてくださる聖霊によって癒され、満たされ、生かされ、そして天への旅を続けていくのです。カリオの祭りで注がれた水はすぐに乾きました。しかしイエス・キリストが私たちのうちに与えてくださる生きた水はすぐに乾いてしまうようなものではありません。それは大きな流れになり、私たち自身を生かすばかりか他の人々をも潤すようになる。聖書は約束しています。イエス様は言われました。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。皆さん、私たちも聖書が言っている通りに、イエス様がそうおっしゃったように、聖書が言っている通りに信じようじゃありませんか。そして渇きを癒す生ける水の川を体験しようではありませんか。お祈りを捧げましょう。主イエス様、あなたは誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさいと言われました。しかも小さな声でささやかれたのではなく、大声でそう言われました。魂の渇きのない人などどこにもいません。その渇きに気づいていないだけです。それに気づき、あなたの叫びを聞き、あなたの招きに応える私たちとしてください。他の人々にあなたの癒しを分け与えることができるまでに、私たちの魂をの渇きを聖霊様によって癒し満たしてください。この後いただく聖餐をそのために用いてください。心から願って祈ります。アーメン。